今日は皆さんおめでとうございます。東教会の池上金光大臣大祭の祭りを元気に揃ってお迎えできましてありがたいことです。私は自慢できませんけど、これまで3度入院をいたしましたが、振り返ってみますと3度ともですね、お正月とか大祭とかそういう大事な行事の時には教会におらせていただきましてね、今回もこうして大祭の日に、金光大臣祭り日の日に、教会におらせていただけること自体がですね、ありがたいなと今朝からしみじみこう感じております。まあ私のようなものでも神様がまだこういうご用にお使いくださろうとしているのかなというふうに思わせていただいております。今朝皆さんにお手元に今、お渡ししております、このプリントをちょっとご覧ください。これは今プリントをご覧になっております。これ大祭のしおりとして、新次先生が作ってくれたものなんですがね、これをご覧いただきながらお話をお聞きいただきたいと思うんですね。八つ波の御門の下に金光様ありがとうございますとこうあります。で、池上金光大臣大祭日をお迎えしてとこう書いてあります。文章を読ませていただきます。本日はおめでとうございます。本年3月27日から金光博通様が教師として御用にお立ちになり、生活の中に教祖様の信心を求め表すことを願われて、全教の上と世界の平和を日々ご記念御取り次ぎくださっていますことは、誠にありがたくもったいないことです。今日は金光大臣様の御大祭日、教祖様がご生前から大切にされ、ご自身がお国替えされたお日柄をともどもにお祭りさせていただき、金光様ありがとうございますのお礼の真心を捧げましょう。令和3年10月24日。この写真はご存じのように、教祖様のお披露目、立教聖女ですね。これ新次先生が先日撮ってきた写真なんですね。この竹のこの、教会といいますかね、この敷地のところの下から写真を撮ってますから、ちょっと写真がいつもの目線より低いですね。参拝して、土間のところからですね、頭を深々と下げるとこういう、写真になると思います。最近このお昼前の電気がですねLED に変わりましたがね、教祖様の時代は言うまでもなくろうそくだったわけですね。ですから朝早くとか夜遅くお参りするとこんなに明るくないお昼前だったと思うんですね。お結界のところにろうそくがあって、教祖様がそのろうそくを継ぎ足し継ぎ足ししながらお取り次ぎくださったというね。今この豊島教会のお昼前もこうしてこうこうとね、電気がついておりますが、時代が違うとはいえですね、私はいつもこうもったいないなと思うんですね。教祖様がこのお昼前でご辛抱なさったのに、私はね29年前からこんな立派なお昼前をこう使わせていただくっていうのは本当にもったいないというか、愛すまないような気がするんですね。で、毎朝、今日もそうですが、この立教聖女をお参りさせていただきまして、土間に立ちますとね、なんとなくね、牛の匂いがするんです。教祖様が牛を飼っておられましたね、その牛の匂いがね、土間に染みついてるんだろうと思うんですね。これは私のこう思い込みかもわからないんですがね、そういう感じがするんです。そういう中で教祖様がこの道を開かれたということをね、私はね、忘れてはならないことだと思うんです。 今便利な時代になりましてね、何もかにもがもう本当に便利な時代になりましたけど、教祖様はその何もかにもが不自由な時代の中にこの道を開いてくださったわけですね。そのことを忘れてはいけないなといつも思わせていただいております。で、この今の6代の金剛様、金剛弘道先生がですね、前からも申しておりますように、私お参りさせていただいて何を申し上げても金剛様ありがとうございますとこうおっしゃるんですね。今ちょっと私モノマネあんまり上手じゃありませんけどね、金剛様ありがとうございますとこういうふうに大きい声でおっしゃるんですね。その金剛様ありがとうございますというそのわずかね、数文字の言葉ですけど、その言葉の中にですね、こう何か信心の一番大切なところがこうなんか込められているような気がするんですね。で、今回のこの大祭のしおりはですね、金剛様ありがとうございますというこういうタイトルになっているわけですね。先ほど掃除いたしました祭祀もですね、この裏側をご覧ください。祭祀掃除させていただきましたらね、この祭祀の一番最後のところをご覧いただきましたら、同じように金剛様ありがとうございます、金剛様ありがとうございますで進んであります。昔のいわゆる御の人と言われた時代のね、かけまくんも賢きから始まってね、賢みも回すというので終わるのが定番だったわけですね。東教会のこの祭祀はですね、そういう古い形式というものにとらわれないで、大切なところをもうできるだけそのまま表現するようにさせていただいたんですね。で、一番最初にこの一行目は、池上金剛大臣大祭祭祀平和3年10月24日と書いてありますが、その次の本文の一行目ご覧ください。人は神の中にあり、神は人の中にありという、これは五代金剛様のお言葉なんですね。これがあのお道のこの神様というのを非常に端的に表していると思うんです。人は神の中にある、教祖様は神の中を分けて通っているようなもんだ。皆さんこうお参りされたでしょ、今日帰られるときにね、あ、帰ってこれから朝ごはんせないけんなということはあると思うんですが、その同時神の中を分けて通って帰るんですよ。あ、忙しいな、今日も何々せないけんなと、こういうことですけどね、その前に神様の中を通って帰らしい、教祖様の神様のいただき方はそういういただき方だった。じゃから神様のおかげを受けられたんです。困った時だけ神様言うといてね、普段は神様なんか関係ないわ、自分が頑張っとんじゃいうような生活してる人はそれだけのおかげしかないんですね。だから一行目が五代金剛様のお言葉、神は人の中にあり、神は人の中にあり、でその神は人の中にありというのは、池上金剛大臣祭りの私たちの祭りということですね。神様が私の中におるんかしら、ね、不思議なことかも分かりませんが、そうおっしゃった教祖様ね、人は皆神様の分霊をいただいているとね。まあ、いつも私言うことですけど、皆さん子供や孫できたら可愛いでしょ。うちの子供や孫は一つも可愛くないわいう人はいないですね。可愛い、その可愛い心というのは教育委員会が教えたり、校長先生が教えたり、総理大臣が教えたり、天皇陛下が教えたりしてるわけじゃないのに、自
自然と可愛い。最近あの山崎ゆかちゃん、今新庄ゆかちゃんのね長女が生まれて、よくこちらにお参り行きます。今日も多分一家で参ってくると思うんですがね、その生まれたばかりのみかげちゃんという、ね、神様のおかげで生まれたからみかげという名前、そのみかげちゃんのお世話をね一生懸命してます。あ、ちょっとここにここがかゆいとか痛いとか、もうなんかそういう、もうとにかくちょっとしたことでも電話かけてきてね、どうぞお願いします、これから医者に行きます。私はゆかちゃんに一言もね、ゆかちゃん、ええ顔が、子供ができたら可愛がれよとかね、おかしかったら大事にせよとかいうのを一回も教えたことないです。この間まで娘さんだった方がね、お母さんになった途端にもうそのみかげちゃんが可愛くて仕方がないというのをよくわかる。これ誰がしとんでしょう。神様がゆかちゃんの中におるからでしょ。かわゆいという心がゆかちゃんの中にあるんです。誰に教えられたわけでもない。今のワクチンみたいです、注射されたわけでもないのにあるんですね。そういうものみんなあるでしょ。我が子が病気をしたり事故をしたりして命に関わられる時では、親様がね、自分が変わってやりたいというぐらい、それぐらいかわいい。その可愛い心は勉強して身につけたもんじゃないですよね。教習所行って教えられて仕方なしに覚えたもんでもない。おのずと整っておる。神は人の中にある。そうでしょ。もともといただいての神心、命を尊ぶ心、大切にする心、可愛いという心、みんないただいとる。それはみんな心の中に神があるんですね。それを五代国王様は端的におっしゃった。人は神の中にあり、神は人の中に。人は神の中にありって言ったらちょっと分かりにくいけどね。だから空気の中にいますよね、今。コロナが重症化したらこの空気が吸えなくなるんです。私も6年前に間質性肺炎という病気してね、肺が白くなってくるとですね、肺の機能が低下してもう体の中に酸素が回らなくなるんですね。より怖い病気なんです。だから空気が吸えるということを通して神様の中にいるという、神の働きの中に生かそうとする、その可愛いという心が充満している。だから今日様は神の中を分けて通るようなものだとおっしゃってね。時間の関係でこれぐらいにさせていただきますが、どうぞ皆さんね、もう一度お家に帰られてからこのパンフレットをねご覧いただいて、しっかりと味わっていただきたいね。今日の石上金剛大臣大祭祭り日を迎えたことをですね、ただ年中行事として、あ、今日が祭り日だったんじゃというんじゃなくて、もう一度自分の本当の姿というものを教祖様あるいは金剛様の教えに従ってですね、いただいて自分のものにさせていただく機会としていただきたいと思います。